Podcast KBS from Kyoto.
サウンド版半径500メートル。こんにちは。
フリーマガジン半径500メートル編集長の炎上真子です。
サウンドロゴクリエイターの原田博之です。3月9日になりました、
はい、
もうそこここで卒業式、
シーズンですね。
ここ高校の卒業式が今の時期多い気がするんですよ、大学もうちょっと後じゃないですか、で僕もね行ってる高校あさって卒業式みたいな感じですけどね、
またちょっとねなんか寂しくなりますね。
そうやな、一緒に卒業できんからね、先生というのはね、そんなこと思いますよね、しれっと次の3年生座ってるからね、4月行ったら
そうですよね、また新しい気持ちで
新しい人と出会ったりするんですけど、本当に聞いてくださってる方の中で、今年卒業やねん、いろんな卒業があると思うんですけどね、卒業おめでとうございますという感じでございますけれども、急に何言ってんのこの人らという感じがするかもしれません、サウンド版半径 500m という番組なんですが、この番組実は半径 500m というフリーマガジンが非常に関係しております、炎上さんはそのフリーマガジンの編集長さんなんですが、
そうです。
これどういうフリーマガジンでしょうか。
これは京都のたくさんあるバス停の中から一つ選びまして、そのバス停を中心に半径500をみんなで歩いて、この人はちょっと面白いな、変わってるなっていう人を見つけてる、そんなフリーマガジンです ね。
本当に毎回半径500メートルに絞って、そんなすごい人に出会えますかって毎回思うけど、もう必ず見つけてきはるんですね、
い
はるんやな。
そうですね、本当に
最新号もいいんでしょ。
そうですね、もうすごくいい今までで一番いいかもしれない
じゃあもうね、もうほんま放送聞いてる人、毎回更新やな毎回新記録やな言うてね、思ってると思いますけれども、奇数月10日ぐらいに出るという、半径 500m というそのフリーマガジンがあまりにも熱量が高いので、そのこぼれ話を持ってるんじゃないか編集長は、そのこぼれ話を聞くということで始まったのがこのサウンド版半径 500m です、でこの番組、炎上さんがもう一つ出してるフリーマガジンについてもこうトークしていくっていうところがあるんですけど、これがおっちゃんとおばちゃんというフリーマガジンでございます。これどんなフリーマガジン、
これはね、半径 500m を作っている時に、派生してできた本なんですけど、みんな誰しも、おっちゃんとおばちゃんという年齢になる、その時に仕事が本当に充実してて面白いなっていうふうに思ってる大人、おっちゃんとおばちゃんがたくさんいるんですね、そういう人に、そこまでどういうふうになってそんなふうな感じになれたんやっていうことを、聞いて取材してるんですけど、それをこれから若い、方々とか、自分の人生とか仕事を決めていくときに何かこうちょっと一つ参考にしてもらって、選択肢を増やしてもらう、もう今働き方改革とかいろいろあってね、本当に多様な働き方っていうのも本当に推進されてるんですね、もういろんな働き方とかいろんな仕事とかいっぱい見た方がいいと思うんですよ。ものすごい幸せな、割とちゃんとこんなにちゃんと稼いでいけんやみたいなこともいっぱいあってね、
そうやな、
みんな本当に多分知らないかもしれないし、で、企業さんも本当そういうのありですよねっていうふうにやっぱりいろいろと私たちと話をしてね、例えば自分のところやったらこんなことやってるんです、
取り組みがね、
そうあるんですよ、そういうことを一緒にこう紹介したいということで、一緒にやってる感じです。
いやもう本当に例えば副業についたって、いろんな考え方が出てきたりとかね、
そうです
それを紹介しているフリーマガジンで若い子たちがそれを読んで、あれ思い込んでたけどそうじゃないかもみたいなことが起こっていたり、そして隣にいる企業は何してるかっていうことを企業同士も出会って知ったりっていうことが、このフリーマガジンの中では起こっておりまして、その起こっていることがこのラジオの中でも若干起こっております、
はい、
というわけでね、ゲストに来ていただいたり記事を紹介したりするということで、おっちゃんとおばちゃんについても触れていくということでございます、
はい。
つまりこのラジオ番組、2つのフリーマガジンのこぼれ話を柱として、成り立っているラジオ番組です。私はサウンドロゴクリエイターということでございまして、冒頭ちょっと言いましたけれども、学校の先生もしたりしながら、ミュージシャンをしながらということなんですけど、サウンドロゴというのを作るということをやってます、はい。サウンドロゴって何だろうというのはもう聞いてください、
うん。
1時間聞いていただいたら十分わかるということ
だ。いっぱいね流れてます。
いっぱい流れんねん、
はい、
いっぱい流れまんねん、この後もすぐね、うん。そんな2人でお送りしていきます番組なんですが、番組皆さんからのお便りをお待ちしています、
はい。
メールどこに送ればいいでしょうか。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、 数字で500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
メッセージをいただいた方の中から抽選で2名の方にフリーマガジン半径 500m おっちゃんとおばちゃんをそれぞれ1冊ずつプレゼント。現在サイン付きというキャンペーンもやっておりますので、はい、プレゼント希望の方どんどん送ってください。プレゼント希望しっかり書いていただき、住所と名前間違わずに書いてください。メールアドレスもう一度お願いします。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、 数字で500@kbs.kyoto、こちらまでお願いします。
ということで KBS 京都ラジオからお送りしていきます、サウンド版半径 500m、 今日も
張り切って参りましょう。サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、宝月工業、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、京漬物森、福井製作所、サイト、特発産業製作所、サンシード、焼肉文吾、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りします。
ものづくりに店づくり、お客様の欲しいを届けるカンパニー、汗をかきかき喜びを共に、お風呂の新習慣、フットグルーヴ、かかとツルツル、足裏ふわふわ、ポカポカだ、歯磨きみたいに足磨き、サンパックのフットグルーヴ。
畑から始まる森の漬物、素材と向き合い気持ちを込めてつけています。明日食べても今日漬物、京都で漬ける、京漬物森。
福井の安全弁はオーダーメイド、あらゆる流体の圧力を逃がします。世界のエネルギーインフラを支え、新しいエネルギーにも挑み続ける福井製作所。
新語編集長の
今日の半径 500m。
このコーナーでは京都市バスのバス停半径 500m のエリアをご紹介するフリーマガジン半径 500m 編集長炎上新子がページに載せきれなかったこぼれ話をご紹介します。
はい、
冒頭説明しましたようにですね、一、うん、つのバス停を中心に半径 500m で、
はい、
特集記事が組まれているというフリーマガジン、
うん、
何十冊にもなっておりまして、そのバックナンバーの中から慎吾編集長が一つ選んでこぼれ話をしてくださるわけなんですけれども、はい、その記事はつまりどこかのバス停がきっかけになっております、
はい。
で、ずっとですね、どこのバス停かお教えしませんよ、最後まで、
うんうん、
予想してくださいね、
はい、
というバス停当てクイズが名物になっているコーナーでした。
そうですね。
ところがですね、うん、編集長の炎上さんの方から、
うん、
いやバス停に限らないクイズにちょっと縛りを緩めますと、
はい、
お店の名前もやる気もありますよみたいなことをね、
うん、
まあまあ言った感じで言われたんです、
はい。
で、あ、そうですかと、分かりましたということになっておりまして、
うん、
でその後本当に2割打者ぐらいの感じで、
うん、
時々バス停じゃないのが増えてきてるっていうことなんですけど、
そうなんですよ。
今日は
ね、うん、ちょっとバス停にしてみようかな。なんでバス停にしようと思って
ます。もうさ、うん、バス停で良くないっていう説もあるぐらいバス停なんですけど、
そんなことないですね。
そうですか、
久しぶりにバス停に
してみます。久しぶりなんですね、はい、あなたの気持ちの中では。
はい、
わかりました、皆さん お待たせしました、
はい、
大好きなバス停当てクイズでございます、
はい、
バス停のヒントだけいただきます。ちょっとだけね、はい、最後にバス停ご紹介するということでございまして、
は
い、
そうですね、はいはい、
今日のバス停のヒント、
はい、ですね、もうあんまり言いませんよ、深くはあんまり言いませんけど
何ですか、
うん、あんまり深くは言わないけど、うん、電車の駅の終点のバス停です。
おー、いいんじゃないの。
もうこれここまでです。
もう
何も言いません。
もういいんじゃないですか。
もう言いません。
もうそれいろいろありますから。
はい、いろいろ。もうでももう何もないです。もう言わない。
何がですか。
はい、以上、ここで分かってください。はい、
もう数が限られてますからね。
はい、
京都の市バスのバス停、
はい、
電車の駅の終点、
はい、なんか何が見えるとか言いましょうか。
いや、んでやねん。
言わなくていい、うん、分かりました。
あんたはあれやな弱い意志やな人が言い出したら私の方がヒント出したみたいになるよね。
そうそうそう、
なあ、
はい、大丈夫です。
もういいじゃないですか。
いいですね、はい、いいですね、はい、
それの今日はどんなお話でしょうか。
あのね、まあ食堂と名前がついてるんですけど、まあつなぐ食堂っていう名前がついてるんですけど、はい、でもまあちょっとした飲み屋さんでいろんなお料理が出るみたいな感じですね、
うん、
まあ、食堂っていう感じの名前をつけてるけど、ちょっとビストロ風みたいな感じでもある。
あ、そうな
の、うん、なんかね、本当にいろんなもう言うとね、世界各国の、うん、もうお料理がちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこ、わざと何回も言ってるんですけど、もうそれはそれはたくさんの種類が一つのプレートにいっぱい乗ってるっていうようなランチもあるんですね。
ランチ、
それは、そう、へー、そう、本当にもうね、これ全部一人で食べるんですかっていうぐらい、
うん、
多種多様な、そしてボリューミーなお料理が乗ってるんですよ、
うん、はいはい、
でその中にはちょっとシャルキュトリーみたいな感じのものとか、パテとかね、
例えば、はいはいはい、
ちょっと本格的じゃないですか、うん、ビストロで出るような、ああいうものもあるしね、なんかこう野菜を煮込んだものとかもあるし、はいはいはい、もう本当にどこの料理って言ったら、もういろんな国のいろんなお料理、そしてなんかこうお惣菜的なものあの野菜のね、おかずみたいなものもいっぱい載ってたりするんですよ。
いいね。
でどう見てもなんか一人の人がなんか作ったっていう雰囲気がしないんですね、うん、
はいはいはい、
もうなんかこう色とりどりだし、はいはいはい、でこれはやっぱり聞いてみると、
うん、
ご夫婦がそれぞれ作ってるんですよ。
なるほど、
うん、でご主人の方はもう数々の、まあ、レストランとかビストロとかを渡り歩いて修行を積んだので、はい、いろんなお料理が作れる。で奥さんはね、最初編集者やったんですよ、
うん、
でも編集じゃなくて、なんかこう美味しかったって、あとなんか味がずっと余韻が残るみたいなことで本当にこの理由で料理の方がいいわってなってね、
うん、
なんか編集者のことがずっと心にずっと残るっていうよりも、うん、なんかなんか食べて美味しかったあの味みたいなのが強いんちゃうんかと
思
ったんです、はいはいはい
ね、
で調理師学校そこから行ってね、
あ、そこが偉いな、
旅行しまくってね、
ほう、
各国のいろんなもんを学んで、うん、
はいはい、
で自分で、まあ、最初はおやつからやったんですけど、うんうん、なんかおやつってこう包んで誰かに渡したりして割と渡り歩いていくようなところがあってね、
はいはいはい、
そういうとこも好きでおやつから始めるんだけど、これをお惣菜でもできるんちゃうみたいな感じで、うん、お惣菜っていうのを自分でこういろいろ作り出して、うん、でそれが旦那さん、まあ、後に会う旦那さんがいろんなあのレストランを渡り歩いてた方と出会って、
はいはい、
意気投合して二人でこのつなぐ食堂を始められるようになったと。
なるほど。
だから本当にいろんなもんが食べれるんですここ。
いやもうそうやろうな。そしてこう無国籍というか。
いやいや、あの
国籍のあるいろんなものが集まってるってことやもんね、今の話やったら。
そういうことそういうことそういうこと。
へ
え。でなんか全体的には本当にオーガニックな香りもしててね。
うんうんうんう
ん、なんか体にいいっていう味やしね。あのそんなこうなんかこうレトルトっぽい味なんか一切しないし、うんうん、もう全部手作りで野菜とかもできるだけ無農薬みたいな感じで使われてて、ドレッシングも全部手作りでっていう感じなんですけど、 なんか本格的なレストランの雰囲気もあって、
あ、うん、
であのお酒が結構ねお好きなので、お二人ともがなんか美味しいお酒も結構用意されてるんですよ。これ全部自然ハワイン、
ランチっておっしゃったけど、
うん、ランチもあるし夜ももちろんやってる、うん、
で飲みお酒飲みながら、
そうそうそうそう、
酒のあてにしたりもすることができて、
うん、
でちゃんとご飯としても食べれてみたいなことね、
うん、でも なんかお酒のあてみたいなんて割となんかこう塩辛かったりする、はいはいはい、っていう感じじゃなくて、
なるほど、
すごい優しい味のものが、ね、もう食材いっぱい使ってっていうようなものがすごいあって、
いいな、つなぐっていうお店の名前になんですよね、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、つなぐ食堂、
つなぐ食堂、
そう、まあなんか自分のおやつをね、こう渡してた時に結構おやつがちょっともらったちょっともらったみたいな、
繋がっていくんやな、
繋がっていくのを思って、
それが一つあるねんね、
そうそうそう、それで、
うん、そうなんやろうなって今話を聞いてて思いましたね、うん、その意気投合した時のポイントも料理の可能性とかっていうことなんやろうなって思いますね、そのだんだん繋がっていくね、
そうですね、なんか2人でしか作れないって感じです、なんか1人だけのもんじゃないのでお料理も、
なるほど、
なんか2人いるからこの料理の組み合わせでこんなにいっぱい、はいはいはい、
だからプレートの上に夫婦がおるんやな、
そうそうそうそうそうそうそう、もうすごく素敵なお店でいいなと思ったのを思い出しましたね、
これも知ってる人は あの終点の駅のとこのやつやと思ってはるやろうけれども、聞こうと思います、バス停どこでしょう、
はい、出町柳駅前
京阪でございました、
はい、
よかったよ、もう終点言った時にね、
うん、
すぐ例えば京阪とかなとか言いかけてましたからね、
よかった、
もうそう怒られるとこでしたもん、
よかったです、
いらんこと言わんといてくださいって怒られるとこでしたね、
はい、
わ、はい、かりました、新語編集長の今日の半径 500m、 今日は京都市バス出町柳駅前停留所の半径 500m からでした。 FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。今日の一曲、
はい、
ここで今日の一曲なんですけどね、ちょっとだけ食堂っていう言葉が出てきて、
うん、
俺この曲流したいと思った曲がありまして、
はいはいはい、
選びました、
はい、
遠藤憲司で44年目のカレーライス。
本当はここでジャスラック登録の名曲が流れてるんだよ、
もうフォークらしいフォークというね、
うん、
感じでございます。
そうですね、
言葉がじわじわっと染みてくるという感じでございます、うん、お送りしたのは遠藤憲司で44年目のカレーライスでした。
じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました、大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ、日清電機。
トヨトヨトヨオタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、キョウキョウキョウトのカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、だいたい何でもあるよトヨタカローラ京都。
ひろゆきの
音楽機構、
このコーナーは私炎上真子が独断と偏見で原田さんの曲を皆さんにお届けするコーナーです。
ありがとうございます。
はい、
今日何を、
今日はね、
はい、
この間のアンコール気分で、
はいはい、
2枚目のアルバムに入ってる砂の嵐っていう曲をね
はい、はい、
前にも一度アンコール気分で、はい、だいぶ前にも聞いたことがあったんですけど、
はいはい、
改めて、はい、すごいいい曲と思って あれ作詞は違う方なんですよね。
そうです、松本武という ね、
は
い、
お友達がされた、
もうそうです、もう本当に一緒にバンドもやってきたし、
あ、そうですか、はい、なんか違う人の歌詞っていう感じもしたし、はい、でもなんかメロディーラインがすごくかっこよくて、
ありがとうございます、はい、視線なんですけど、
うん、
俺が歌ったらいい、俺には書けへん歌詞書いてくれって毎回言うんですよね、分かった、似合うけどお前には書けへん歌詞を書いたるって言って書いてくれるのをいつもアルバムに入れてた当時。
なるほどなるほど、う
ん、まあコピーライターの仕事をねされてますから、うんうん、松本武さん、
そうですね、はい、なんかすごく砂の嵐っていわゆるテレビをずっと夜中まで見てたら最後ザラザラザラザラザラってする画面になることをね
あれをそう読むからね、
うん、それのことですよね。
いやもうそうですね、
なんかすごく哀愁漂うすごい素敵な曲だなと思いました。
わかりました。
はい。
じゃあそのレコーディングしたというね。
はい。
本当もう20年以上前の僕の声ですけれども。
うん、あ、そうか。そうか。
はい。
でそれ聞いてまた最近の
アンコール気分も
YouTube も見てほしい。
ね、
あのまた全然違うね。
違うからね。
うん。
はい、
ね。
わかりました。
また聞いてください。
じゃあ紹介してください。
はい。はい、原田裕之で砂の嵐。
あんなに見えてたはずなのに、あの頃の夢も今は貧乏系。ムービングウォークを逆行し、暗闇に叫ぶ毎日。酔いつぶれてスイッチを押すと、四角いアスファルトが見えたんだ。真夜中に浮いてる砂の嵐、心の中に砂の嵐。あんなに仲良しだったのに、あの頃は遠い日のテールランプ。待ちくたびれて今日も受話器に恋をした。沈黙が怖いから、意味のないノイズにホッとする。消し忘れたままの砂の嵐、朝まで吹き続ける砂の嵐。
サウンド版半径500メートル。
心も肌もすっぴんきれい、愉快な姉妹が京都から発信する、簡単なのに満足できるスキンケアシリーズ。自由に楽しく生きられる喜びと出会ってほしい、シンプルアカンスキンケア、アンパン。
ホーホーホーゲス、
月曜の朝行きたくなる会社、ホーゲス。
ホーホー、
パンを切ったり曲げたり穴を開けたりつなげたり、
ほうちゃんに出会えてよかった、そんな言葉が聞こえてきます。
これからも薄い金属の板であなたの思いを形に、薄い束ねウェーブアッシャーの特発産業製作所。
美和くんが佐賀広沢で野菜を作りながら営む会社、サイト不動産を通して豊かな暮らしをご提案。美和くんが彩りの里を届ける会社、サイト。
おっちゃんと
おばちゃん、
このコーナーでは仕事の見え方が少し変わるフリーマガジン、おっちゃんとおばちゃんの中から毎日仕事が楽しくてたまらないという熱い人、またその予備軍の人々をご紹介しているんですが、
はい、
最近ではですね、リアルにもう来ていただくということも増えております。
はい、
今日もお二方、
はい、
来ていただいております。まずは自己紹介お願いします。
はい、宝月工業株式会社代表取締役の、大久保直方です。
大久保さん、
ありがとうございます。
そしてもう一方。
はい、同じく宝月工業株式会社のサッシーこと指差しと言います。
サッシー、ありがとうございます。はい、
フォーチュンクッキーがね
言うてます
来ましたよこれ、
はい、来ました。サッシー
がね、
はい、
指差しさんがね、
はい、
ありがとうございます。
はい、
もうリスナーの方がですよ、ピクってしてると思うんですよ。宝月、はい、宝月ってあの先週からあのなってる方法かいろいろ聞きたいことがあるんや、あのサウンドロゴにはっていうことを ね多分なってると思います、はい、
もう結構熱くね、はい、もううちの会社の中でも、ほうちゃんって何ですかってなってるんですよ。
まあちょっとあのほうちゃんって何ですかも含めてですね、うん、改めて聞いていただきましょう。
はい、一回流して、
はい、宝月のサウンドロゴです。
ほうほうほう月、
月曜の朝行きたくなる会社、宝月。
ほうほう、
鉄板を切ったり曲げたり穴を開けたりつなげたり、
ほうちゃんに出会えてよかった、そんな言葉が聞こえてきます。ほう月、
やりました。
はい、
やらせていただきました。
やっぱりこの曲をね、
はい、
作ろうってやっぱ会議でなる、
はいはいはい、
会社の社長様なんですよ。
いやもう言いたいことはいっぱいありますけど、
はい、
大久保社長にまずね、
うん、
あのサウンドロゴ作りのところから、
はい、
少し感想を、
はい、
どんな印象
印象ですか、
うん、はい、
いや僕すごいあの出来は良かったと思いますね。
ありがとうございます。
あのなんか宝月のイメージになんかすごく合ったような曲かなっていう。
私もそう思う。
聞きました、はい、あの今あの鉄板をね、
うん、
切ったり曲げたりで、
うん、
ギリギリ、
うん、
ギリギリ鉄工の仕事かって思ってくれてる人いると思うんですよ。
うん、
うちの会社にぴったりや言うてありますから
本当に
鉄の手の音もしないからね、
はい、
いや本当そうなんですよ。あのでもね、うん、あの私たち作りにも行きましたけど、
はいはいはい、
京都の工場行きましたよね、
はいはい、
あそこであの素晴らしい空間、
うん、
もういてる従業員の方がみんなもうここにずっといたいんですってすいやもううちのスタッフも言ってましたから、
う
ん、やっぱあのウッディな、
ね、ま
あ、言ったらちょっとカフェのようなね、はいはい、もう床も全部木でね、はいはい、あの感じ庭がバーッと見えて、
なるほど、
もう幸せのもう塊じゃないですか。
なるほどなるほど。
だああいうねこと社長様、はい、そのなんて言うんですか、普通はね鉄の加工の工業会社でね、
はい、
ああいうその空間に従業員のいる、はい、まあ空間にあんなにお金ってかけます？
かけません
お金のこと、ね、
いやかけません
よ。いやかけないっす。
普通はしないでしょ。
うん、最初はと金額で言うと、うん、ほんまの、4分の1ぐらいにやる予定やった。
あ、なるほど。
あ、ほんまにかかった金額の4分の1ぐらい、
うん、で一応そのどういう事務所を作りたいですかって聞かれた時に、
うん、
設計の事務所の先生に、
うん、
スタバみたいの、
あ、なるほど、
作ってほしいって言った時に、 だんだんだんだん金額遅れてってもういいやと思って。
いやでもやっぱりね、だからもう会社そのものが仕事が楽しくてたまらないっていうおっちゃんおばちゃんのコンセプトみたいになってるわけですよ。
そうなんですよ。
だからもう今日なんか2人来てますからね、社長ともうサッシーが来てるから、ね、ラジオでサッシーって言っちゃってるから指差しやのサッシーはどうなのよ、はい、どういう気持ちなのよ。
あの場所ですか。
あの場所で、
いや珍しいというか、うん、まあちょっと変わってますよね、うん、普通やらんと思いますよね。
そうやな、
いややらないですよあれは。
だから人働く人を大事にしてはるんですよ。
もうね、
でその人に対してやっぱ投資しようって思ってはるので。
なるほど。
もうそれが一つのコンセプトですよね。
あ、そうですね、はい、う
ん、人ってそんなに大事なんですか。やっぱり
やっぱりね、昔から言われるように企業は人なりというように、
うん、
やっぱり人が働く環境をちゃんと作ってあげないと、
うん、
それで企業って成長しないですよね。
なるほど、うん、そう、もうまさに
メモってや、
もう、ま、私メモって
メモって
ユニオンのそうしようと思って。いや本当そうなんですよ。
ほんまにそうですよ。
なんか弓田さんなんかは人事という仕事でいろんな会社を渡り歩いてこられて、今こちらにいらっしゃいますけど、
はい、
やっぱりちょっと会社の考え方というか理念というかちょっと違うと思いますか。やっぱり
違うと思いますね、うん、違うし、まあ、逆に僕はあったんですよね、
うん、
だから人とやっぱりこう商売とか経営は本来一体化するものだと思っていたので、
うんうんうん、
人事って若干こうそれはそれみたいな、
あ
なるからね、
な、まあ、しょうがないんですけどね、
うん、
それはそれでしょうがないんだけど、僕はそれはそれじゃなくて一緒でやるべきだと、
うん、
経営と人は一体型なので、うん、働きやすさとかそのあたりと経営は一対であるかゆえに、あの発想は僕は好きですし、
うん、出会えてよかった。
そうだな、あ、そうです、そうです、ね、はい、
もう出会えてよかったって言わすっていうことがコンセプト
やから、うん、目指すのは出会えてよかったですよ。だからもうもちろん従業員の方もそうやし、もうスタッフ含めて、あと取引先ね、クライアントみんなが、うん、ホーゲスと出会えてよかった、ホーちゃんと出会えてよかった
やっと来た今もう、ね、リスナーはいつ説明するのホーちゃん疑問のままずっといかんといてって思ってると思うんですよ、
はい、
これね、うん、実はホームページを見てほしいの。
そうなんです、
はい、そうするとほうちゃんっていうほうちゃんっていうほうげつのキャラクターがいるんです。
そうなんです、
これがもうゆるいんです、
本当に。
でね、これを作った子がサウンドロゴの制作のところに来てたわけ、
うん、そうです、
ね、で社長に、
うん、
その社長の横でよ、
うん、
そのほうちゃんについて熱く語ってるわけ、
つくしちゃんね、
うん、でそのほうちゃんっていうのはミミズクなんだけど、
うん、
でそのミミズクはどう鳴くかみたいなことを説明されて、
そうです、
ほうほう言うとったわ、
うん、
でほんでほしたらそのなんとよ、
うん、
その時ねまだ公式のキャラクターじゃなかったんです。
そうです、ほうちゃんね、
そう、
はい、
そうで、ね、その子がなんかその出会えてよかった感とか会社の楽しさ感みたいなことをちょっと考えて、ほうちゃんっていうのを推してた時にね、うん、社長がそのサウンドロゴ作ってて、
うん、
ほうちゃんに出会えてよかったってっていうと、ほうげつそのものがほうちゃんっていうことやなっておっしゃったんですよ、
うんうんうんうん、
でほうちゃんに出会えてよかったっていう歌詞でいこうって、
うん、
これもね、あの皆さん想像絶するぐらいの英断なんです、社長としてはありえないんです。一番言わなあかん、ほうげつ言わなあかん場所をほうちゃんに譲って、うん、ほうちゃんに出会えてよかったっていう歌詞を通さはったんですよ。
うん、
結果何が起こったかというと、うん、めっちゃ分かりにくくなったからホームページ見に行きたくなるっていうことが起こっております。
もう本当にうちの久野くんなんかまず、はい、ほうちゃんって何ですかってほんまに思うツボ、もう本当にこっちの思うツボ、
うん
うん、だから本当にググってたんで、
あのサウンドロゴが実は新しくて、
はいはい、
あのクエスチョンを提示するっていう、う
ん、そうなんです、
ね、なるほど ね
見に行ってもらうっていうことに、はいはい、成功したかもしれん、
はい、
ぜひ見に行っていただきたいんですよ、ホームページを。
いや、そうなんですよね、
ほうちゃんだらけですから。
本当そう、だから今日ね、
はい、
あの歌詞の中で月曜の朝行きたくなる会社っていうのを、
はいはいはい、
社長が一番こう言いたいって ものすごいことだと思うんですよ。みんな休み終わって、
はい、
ああ月曜明日から仕事ってなる
じゃない
か。なるな、そうですね。
じゃなくて、はい、月曜の朝行きたくなる会社になりたいって言わはる、その、うん、例えば鉄をこうして行きたいとかね、
違う、
そんなこと言わらへんかったです、うん、鉄をこうしてクライアントにこういう風にしてほしいとかも言わなかった、うん、一番言いたかったのが月曜の朝行きたくなる会社っておっしゃったのは、うん、私はもうジーンってきます。
もういやでもそれが本音ですよ。でも
うーん、
そうやね、
うん、
これもすごいことやと思いますよ、
うん、だから引き継がれてね、あの自分が代になった時にそういう人があんまりいいなと思って改革しちゃったんですね。
そうですね、あの結局不平不満優勝がいて、
はいはい、
いやこの人ね、うん、人生の半分以上がまあ働くわけですよ、
はいはいはいはい、
これ不平不満言いながら人生終わって何が楽しいんだろうと思って、
うん、
もうまさにおっちゃんとおばちゃんのね、うん、コンセプトをも う,、はいはい、もう本当にそのままにしたような会社なんですよ。
本当よね。
もうで場所があんな雰囲気じゃないですか、うん、そして人に投資しようと
したんです。だから若い人がさ、うん、やっぱ希望を持つよね。
本当にそう、う
ん、人生の大半を過ごす場所を楽しくした方が良くないかって社長が思ってる会社に行きたくなるっていうねことあるよね。
で、いろんなアイディアを本当に聞き逃さないのですね、うん、まあ、あのつくしちゃんが言ったこともそうやし、ほう
ちゃん行こう、
うん、だから面白そうやんとか、うん、楽しそうやんが一つのポイントになってますね。
そうですね、あの、うん、楽しくなければ仕事じゃないんで。
ほらね、
ほらほら
ってないや、こういうことを言わはるんですよ。
おっちゃんとおばちゃん玉手箱みたいな。
もう本当そうなんですよ。あのやっぱ楽しくなければ仕事じゃないっていうのはもう賛成。
私は僕も賛成です。
もうね、はい、もうでが同じ賛成の会を作っていこうと思って、大久保社長と一緒に。
じゃあもうあとは社長の2人で。
いやもうほんまに私ね、すごい、
いやそうや、
あっと思ってます。
うん、で それって本当に空気になって、
うん、
こう漂ってましたね、会社行った時に。
あ、そうですか。
ああ、そう思いました。
よかったです。
鉄をやってるね会社に行くにゃと思って行って。うん、まずもってウッディなところに通されるっていうのがさ、
そうなんです。
おいおいおい、ウッディやないかというね。ほんなスタバ目指しやったってびっくりしましたけどね。
で、隣の工場もあんな雰囲気でね、おしゃれにしてはるじゃないですか。
ほんでミミズク持ってきてほうちゃん言うてる社員をね、
ほうちゃんほうちゃん言って
そう、
あんな感じでやっぱり思ってるイメージとやっぱ行って見学してみて全然違うんですね。
あ、そうです
か。この曲のイメージで皆さん捉えてください、宝月さんを絶対会うてますよね、
うんうん、でしょうね。
だって会うてると思いました、言うとあります。
いやそうで、うん、本当にありがたいことですね、う
ん、なかなかそれ伝えられませんよね
なかなかね、確かに、
ね、本当に
いや、ね、面白かったな。
だポテンシャルを感じます、私は。
そう、自由、
うん、
自由だなと思いました。その責任は取ってもらえるっていう安心感の中での自由なので、うんうん、みんながやっぱり本当に好きなこと社長に言えるんやと思うんですよ。
そうですね、
そこはすごくあるかなと思いました、
ね、実際事業もね、もちろん鉄の加工業っていうのを やってはるんです。メーカーとして、ものづくり企業として、うん、でもプラスものづくり企業やから商社っていうのもこれからね、やっていこうって思ってはるんで、はい、
なるほどね、
それは別に宝月以外のところにもいろんなところにいろんな商品をこういうふうにしたらいいっていうような提案をできる会社。
なるほど。
だからそんなんもね、はい、今目指してはるんです
よね。そうですね、はい、うん、
また炎上進行が自分の会社のように喋ってしまった。
いえいえ、
すいません。なんかちょっと
さっしーからもうリスナーの皆さんにとにかくこれしてくださいっていうことを、
はい、
うん、
あ、はい、あのまずホームページ確かに見てほしいですよね。
本当にな
るほど。
でみんなでほうほうって口ずさんでほしい
歌をね、
ええ、
でさっしーの方からはとにかくブログを読んでくれと、ホームページの、
うん、そうなん
です
よ。
信じられない鉄と関係ないことを書いてるからっていう
そうです。
どんな会社かでも分かると思います。
いや全く関係ないですよ。
関係ない
関係ないし、あの好き放題書いてます。
なるほど、
それが一番こううちのことが分かる。
なるほど。
あ、そうやね、
そうなんですよ。
確かに
あのね、数が分かってもらえる発信をどんだけできるか。
なるほど。
だからあんま言わない方がいいんですよ、こっちがあだこうだと。
なるほど、こっから感じ取ってほしい。
そうなんですよ。そこが立ち現れるものを感じ取ってもらう方が価値高いと思うんですよね。
賛成。
賛成ですよね。ありがとうございます。
賛成
それいいと思ってます。
なるほど、わかりました。
素晴らしい。
来ていただいた理由が十分わかる時間になりましたけど、はい、お時間の方が来ておりまして、
はい、時々来てください。
あ、わかりました。来てください。
はい、ぜひ。
多分人気のね曲としてこれからどんどんいくと思いますから。
多分みんな歌ってると思います。
聞くためにほうちゃんってこう見ながら、ね、
あ、
何回もホームページに確認に行きたくなるっていう、ね、
はい、
そういう
本当にそうですね。
もう一度お名前ください。
はい。宝月工業株式会社、代表取締役の大久保直方です。
今日はありがとうございました。
ありがとうございます。
そしてもう一方、
はい、同じく宝月工業株式会社のさっしーこと由美さんでございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のもう一曲、
はい、
ここでもう一曲なんですけどね、
うん、
大久保社長と喋りまして、
はい、うん、
あの同い年ということが分かりましてですね、う
んうん、はい、
懐かしいよねと言ってこの曲になりました。スターダストレビュー夢伝説。
本当はどこでジャスラック登録の名曲が流れてるんだよ。
トロでね、
素敵、
もう僕らの世代はカルピスを思い出したりするということでございますけれど
でもなんかこういうのが、うん、なんか本当に好きな社長っていう感じがします。い
やそうかも、
もう素敵な素敵なオフィスなんでね、うん、
キラッキラッ、
うん、ね、広くて
本当に、うん、お送りしたのはスターダストレビューで夢伝説でした。
お風呂の新習慣フットグルーマー、足指ピカピカ、足裏爽快マッサージ、くすぐったいのが癖になる3パックのフットグルーマー。あなたの家の冷蔵庫、そこにもきっとサンシード、いろんな容器を作ってます。スイーツだってドリンクだってほらね、やっぱりサンシード。未来に向かって明るく進む会社、サンシード。じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち。
お役立ち。
みんなの暮らしをつなぐのだ、日清電機。
カフェ小さな花。この店を切り盛りするのはおしゃべり好きな店主と聞き上手なスタッフの2人だけ。いつもこの空間にはおしゃべり好きなお客様が絶えることはありません。さてさて、今日のお客様からはどんなお話が飛び出すのでしょうか。
いらっしゃいませ。まずはお名前を頂戴してもよろしいでしょうか。
皆様、年度末でございます、恒例ですね、トヨタカローラ京都の田中でございます。
はい、
ようこそいらっしゃいました。
ようこそ、このしんみりした感じ、
常連客がやや暗めにね、うん、自己紹介しとるわけでございます、はい、お便りが来ております、
はい、
キラキラボスさん、
うん、
カフェリトルフラワーが年度更新できるのか心配です、
うん、
人気店になってきてるとはいえ大丈夫でしょうか。4月からも田中さんのお声が聞けることを楽しみにしています。キラキラボスさん、カフェリトルフラワーはカフェ小さな花のことかな。でこれ一応小さな花はですね、いろんな方がゲストに来ていただけるの で、
そうです、
別に終わらない、閉店はしないんですよ。しかしですよ、しかし、まあ、カフェリトルフラワーなんてこと言ってるのは、うん、この常連客の田中さん以外いませんからね。これリトルフラワーが継続できるのかどうか、
うん、
これはもう今日聞かないと
ほんまに
ね、
心配で夜も眠れない。
発表してください、
う
ん、
あ、継続できます、
ありがとうございます。もうね、皆さんこれね、はい、リスナーの皆さん聞いてください、
はい、
も
う聞きましょう、
しんみりしんみりね、
はいはい、しんみりよがね、
もうほんまに田中さんがね、うん、入ってきて、来年はちょっと、
来年はちょっと言ったんですよ。
そうですよ、私らもへ
ー、すいません、
泣きそうになりましたね。
ちょっと、
うん、
いや行けるようになったんですって言おうと思ったら、なんかちょっとでみんながちょっとしんみりしてしまった、あれ、なんか言うタイミングを逃してしまったな、
泣きそうになりました、
泣きそうだったか、
うん、
私は告げ口する、こんな意地悪されたし、
うん、そう、リスナーに言いつけると思って、
うん、
思いました
けど、まあありがとうございます。来年も、このカフェリトルフラワーにですよ、
はい、
田中さんが、まあ、来てくれるということ、もう
リトルフラワー言ってしもてますよ。
あなたの時はそういうた、
うん、もうでも本当にね、このカフェリトルフラワーができるのは本当に皆さんのおかげなんです。
ありがとうございます。
皆さんからいただいたお便り、
う
ん
う
ん、
そう、は
い、もうこれがものすごい追い風になってるんです。
そうなんです、皆さん本当にありがとうございます、はい、どしどし、
本当にありがとうございます。
1年をね、
うん、
やっぱりこうほら更新、
はい、
更新おめでとう、
うん、
じゃあ来年に向けて振り返ろう、
うん、
今日はねそれをやろうと思います。
僕も皆さんに聞きたかったこと
が、うん、何があるの、は
い、この1年、うん、まあ、私がどうだったかっていうのをお二人から聞きたい、うん、
であるそんな必要、私がどうだったか言わなあかんの、
う
ん、
そうそうそう、このコーナーでもいいですけど、
うん、まあそうですね、
はい、
まあそれに関して言うとですね、
はい、
いろんなところで、
うん、はい、
田中さんにまつわる、
うん、
お便りが来だしております。
本当にそう、
これね、
はい、
鴨志田さん、
うん、
はい、
某国営放送の配信アプリで夕方のニュース番組、はい、今日1日の2月13日の放送分を見ていたらびっくり、なんと京都市中京区の田中さん投稿のボッチャ大会の動画が紹介されているではないですか。
ご覧になってくださってた方が
とか、はい、とかね、
はい、
奈良市のあやさん、
うん、
視覚障害の知人もいまして、うん、ボッチャのお話も大変参考になりました、うん、みたいなね、
はい、
明らかにこう田中さんのこと
だからこういろんなお便りの中で最後に田中さんのことをポロンポロンって言う方が、そう、田中さんだけのお便りももちろんあるんですけど、
はい、
なんかの時にポロポロってね足してきはるんですよね、
う
ん、
そう、
もうすごいと思ってた。
だからもうそろそろやっぱりちょっと教えたいと、うん、お前はレギュラーではないんだぞ、ないんだぞということを田中さんに 言わないとぼちぼち名刺とかに書きかねへんぞという。
いやもう逆に言いたいです、うん、いつになったら本物のレギュラーに応募するのかどうかっていうのね。
まあまあそんなこと
も、ね、レギュラーみたいな感じです。
じゃあちょっと今原田さんからお伺いしたので、うんうん、ちょっと炎上さんにもちょっと、
う
ん、
私はね、
はい、
あのすごいなと思うのは、うん、まずまああの KBS のイベントの時にね、
はいはいはい、
田中さんが、
はいはいはい、そうやったな、
ただボッチャをされてただけで聞いてますって田中さんに
言われる、
やっぱ来られたっていうことがまず、うわ、ああそんなことは、ね、田中さん単独でね、
どうや、
単独ですよ、
しかもうちの番組のイベントじゃないところ
から、ね、そうですよ、そこで
つまり KBS ラジオファンの皆さんに、うん、田中さんが認知されて
るという、そういうことなんです、
そうです
ね、それにもうめちゃくちゃ感動した。そしてうちの番組のね、
うん、
あのいろんなクライアントさんあるじゃないですか、
はいはい、
それがあの11月の特番の時に出会ったでしょ、あの場所
で、ね、
原田さんのいろいろライブもした、
う
ん、あの特番の時に出会って、やっぱりものすごく仲良くなって、
そうですね、本当に
あるんですよ、
実際お会いできると全然違いますね、
うん、まあそうね、
そうなんです、うん、もう本当それが私は嬉しくて、
まあ、やっぱチーム感が番組を介してね、出てきてるという感じですよね、
なかなかね、そういう番組いろいろね、 KBS 広しといえどもあんまないっていうのを聞いてるんです、クライアント同士が仲良くなるですよ、
ほんまやね、
なかなかない。これはもうラジオの方から聞いてます。
いや、なんかこんだけ褒めてもらえるとちょっとやりにくくなりますよね。
いや、はい、なんやろ、褒めること以外はあんまないよ。
どうしたどうしたどうしたどうした、珍しい、う
ん、いやだってね、はい、本当にやっぱり面白いし、田中さんが面白いしユニークだし、はい、なんかこう明るくていつも面白い情報を流してくれはるじゃないですか。
いや、そうですね、
ねえ、
う
ん、それがやっぱみんなに伝わってんやなって思いますね。
まあ、あ、僕は個人的にはもう、うん、ボッチャで田中を倒すというね、妥当っていうところが、
2024年の大会でね、
もうぼちぼちいいやろ
う
と、
うん、
なんか俺がぼっちゃやぞ感みたいなのがちょっともう、 もうええやろ
う
と、
はい、
うん、もう、 うちのマリノちゃん、リセちゃん、美奈子ちゃんも
そうです、ね、
かなりの闘志を燃やしてる、
燃やしてるでしょ、
はい、
うん、今日も今日ちょっとお会いしたんですけど、
う
ん、マリノちゃんに、
はい、
ボール買ったんですって言ってた。かわいかわいもう本当に
本当に朝練始める言ってましたからね、
うん、あ、そうですか、朝練、
はいはい、
めっちゃおもろいな、
本当
逆に、はい、田中さんはどうだったのか、うん、
本当に先ほど炎上さんからおっしゃっていただいたように、うん、まあ、イベントを通して、うんうん、ラジオ聞いてるよっていうお声をすごくもらえるようになったんですね、うん、これはボッチャの時もそうですし、それ以外のイベントでも私いろんなとこに出るんですけども、カローラ京都の田中ですって言った、いつもトヨタカローラ京都の田中ですっていうの、いつもの、フレーズを言うとですね、
はい、
あ、聞いたことあるってならはって、後で声かけてくれはるんですね、はい、もしかして KBS 出てはる、
なるほどなるほど、
そう、それが今年すごく多かったんです。
いや、
ありがとうみんな、
うん、
浸透してます、
本当に。で、うん、まあ、もちろん僕自身も嬉しいんですけども、うん、その時に聞くんです、
うん、
ラジオどうです
って。ありがとうございます、
は
い、
うん、
そしたらね、いや、ええ番組や思うわって、
いや
嬉しい、聞きやすいし、
ありがとうございます、
嬉しいね、
二人の掛け合い面白いし、
本当にもうただ褒め合ってるだけになってるのでそろそろ終わりにしようかと思うんですけどね、
もっともっと褒められたいんですけど、
あ、なんで
やいや、でも嬉しいことです
よ
ね、
嬉しいよね、
はい、
いや本当に、なんやろ
う、
田中でございます言
う
てね、
うん、
時には小芝居もしながら、
そ う、
はい、そうや、月に1回のチャンスやのに、うん、そのトレードマークの名前言うところを、
うん、
なんか違う感じでやってみたり、
はい、本当にね、カフェリトルフラワーがますます繁盛することを、
うん、
まあね、私は願っておるわけ
なんです。ただ、まあ、後で言うけど、はい、このコーナーリトルフラワーちゃうの、小さな花やね、
はい、
お前
リトルフラワーなんちゃうんかなと思い出してしまいました。
これ、ね、増えますよこれから、
はいね、
やった、
はい、というわけでございまして、はい、まあ、ついついお便りを送りたくなってしまう、
はい、
田中さん、
ありがとうございます。
来年度も来ていただけるということになりました。皆さんのおかげでございます、
はい、
これからもよろしくお願いしたいと思います、はい、もう一度お名前お願いします。
はい、来年度はますますとパワーアップさせていきたいと思います。トヨタカローラ京都の田中でございます。
またのご来店お待ちしています。ありがとうございまし た, ました。
サウンド版半径 500m
FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
焼肉といえば文豪でしょ。大分和牛のうまさを見つけ出し、さっぱりしたタレでより美味しく、噛んだ瞬間納得の赤身のうま味に出会えます、焼肉文豪。
トヨトヨトヨオタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、キョウキョウ京都のカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、だいたい何でもあるよ、トヨタカローラ京都。
誰にも気づかれずそこにある素敵なこだわりと哲学を見つけて感じて言葉に変えてみんなに届けてみようかな。職人が歩み来た、その道を振り返り遡る、きっとそれは誰かが未来を描く道しるべにだってなるだろう。
あっという間にエンディングでございます。
お便り来てます。
はい、
大輝のパパさん、
いつもありがとうございます。
ありがとうございます。3月10日の原田さんのライブに行く予定なので、原田さんの生歌を聴けるの楽しみにしてます。
最高じゃないですか。
明日ライブなんですか。
はい、そうなんです、3月10日日曜日モダンタイムスというところで原田裕樹ワンマンライブでございまして、
はい、
18時オープン19時スタートということになって、はい、前より3500円で2オーダーがついているということなんですが、うん、ご予約原田裕樹のホームページから、はい、行けます。そして、うん、モダンタイムス調べてもらっても行けますので、
はい、
ご予約していただくと前売りで入れるなということでございまして、
はい、
まだ席ございますので、本当に参ってやるかっていう気持ちでね来ていただきたい。一人きりで、はい、歌いますので、うん、ぜひ来てください。ありがとうございます。新田来てくださいますか。
あ、私行きます明日。
うわ、嬉しいな、
はい、皆さんお会いできたらぜひ。はい、
炎上さんはもう声でわかりますからね。
いやいや、喋りません喋りません。
どんどん声かけてください。
はい、
番組では皆さんからのお便りをお待ちしております、
はい、
どこに送ればいいでしょうか。
メールアドレスは500@kbs.kyoto 数字で500@kbs.kyoto こちらまでお願いします。
メッセージをいただいた方の中から抽選で2名の方にフリーマガジン半径 500m おっちゃんとおばちゃんをそれぞれ1冊ずつプレゼントしています。今サイン付きプレゼントということにしておりますので、はい、希望の方どんどん送ってください、メッセージにプレゼント希望と書き、住所とお名前間違わずに書いてください、
はい、
もう一度メールアドレスを教えてください。
メールアドレスは500@kbs.kyoto 数字で500@kbs.kyoto こちらまでお願いします。
ということで午後5時からお送りしてきましたサウンド版半径 500m。
お相手はフリーマガジン半径 500m 編集長の炎上真子と、
サウンドロゴクリエイターの原田博之でした。それでは
また来週。サウンド版半径 500m。 この番組は藤高コーポレーション、宝月工業、 トヨタカローラ京都、当は三パック京漬物森、福井製作所、サイト特発三共製作所、サンシード焼肉文吾、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りしました。